QIC。
こちら東京都江戸川区からいただきました、44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
令和新選組奥田文雄参議院議員が自身の生配信で、女性議員のタイトスカートから覗くふくらはぎに容器を感じるという謎発言、何なんでしょうね。さらには北海道の野村なんとかという元候補者、こいつも、精神疾患を絡めた心ない発言、本当何なんでしょうね。これを支持できるポンスケメダピラメダカピラニア、略してメダピラなんですけどね、マジで強力殺虫剤ポン令和で駆除ですよっていうね、いただきまして、もうすっかりおなじみになりました、IBB 製薬、えのきだグループ IBB 製薬が送る強力殺虫剤ポン令和、ぜひお買い求めいただきたい。今もう本当にXTwitterでバズっておりまして、自分の写真がこんなにばらまかれるかと思ったら、ちょっと自分で笑ってるんですけども、木田さん、
実際は何の殺虫剤なんですか、名前は。
知らないの、あんた。
あれだから、どんなのだったっけと思って。
それはあなた、元はあなた、ハイアースじゃない。アース。アース製薬の。
あ。
ハイアース。
あ、そっちか。
うん。
ああ。
お水だよ、お水。お水。わかる？お水。
知らない。
水原博士。
あ、知らない。
そう、水原博士さんがこう、スプレーを持ってる、ね、
顔はわかるけど、名前と顔が一致しない。多分、ああいう、看板は見たことありますけど。
花びら、静かに散ったって知らない。あら。え？
知らない。
忍風カムイ伝は？
知らないです。
忍びが通る、獣道。
話、
影がカムイの、影を切る。いいですね、お水。
話、本題。
お水、本当あの放浪看板欲しいですね、やっぱね。で、見たでしょ、ポン令和の写真は。
あ、見ました。
よくできてるでしょ。
できてますね。はい。
我ながら、なんかいい表情のやつ選んだなと思って、もう何千枚っていう写真の中から1枚あれ抜き出すのに2時間近くかかったぞ、あれ。まあ、奥田文雄議員が、まあ、その夜中なんですかね、こう一人で物語ってるその生配信で、女性議員のタイトスカートから覗いているそのふくらはぎに容器を感じるという、これは木田さんね、やっぱ同じね女性として、まあ、あなたもスカートを履くことがあるでしょうけども、ふくらはぎが覗いている時もあると思います。ただまあ、木田さんはふくらはぎと言わずにふくろはぎということになっていますけども、そのふくろはぎから、容器というのはどういうものなんでしょうか。
いや、知らんけど、はい、なんか普通の YouTuber とか個人が言うのは別に何も問題ないんですよ、
はい、私も同感です。
感想だから、
私も、好きにして
る。ただ、国会議員って、現職で、もう何も言えない、もう どうしたみたいな、大丈夫か。
だから僕はツイッターで書きましたけどもね、ふくらはぎから容器じゃなくて、この動画、容器、そうだ、この動画から狂気を感じると。狂気ってのは、まあ、狂ってると狂った気を感じるというふうに書きましたけど、ちょっとおかしいんじゃないですかね、この方は。
そういうのをわざわざ上げるっていう時点でもうちょっと、はぁ、みたいな。
だから性格がどうこうっていうよりは、ちょっとそのロジックね、その思考回路がちょっとまあ一般的ではないのは間違いないわけで、
そうですね、
でそれを堂々と空いたところに上げてしまうってことと、
そう
やっぱちょっとやっぱ精神的に何かが起きてるんじゃないかなっていう気はしちゃいますよね、やっぱりね。だからまず必要なのは、この人国会じゃなくてまず病院じゃないかなという気がします、私は。まずはね、精神科などに行っていただいて、まあ話を相談をするのが先ではないかなという気がしますけどもね。
なんか政策とか、なんかこういうものを訴えたいっていう あれだったら別にどんどん上げてもらってもいいんですけど。
例えばですよ、この、その、タイトスカートからの覗くおみ足の、そのふくらはぎから感じるものっていうことがあったとして、うん、ね、例えば、うん、その、女性ならではの色気とか、そういったのをアピールしていると。うん、まあ、言ってみれば、女というものを表に出して、国会の中でのおじさんたちをちょっとこう、喜ばせようとしてるっていう、あの考え方が気に入らんとかね、言うんだったら分からんじゃないんですよ。そういう。うん、ね。私はそういった意味で女は売りにしないのでズボン履いてますっていう分には、そうそうですかって話なんで、それはあなたのご意見ですから構いませんよって思うし、仮に国会議員であってもそういう考えを持っていれば、それはそう堂々と言ういう部分は僕は別に一つのご意見だと思うから、別にそれをことさら咎め立てするつもりはないですよ。ただここで使ってるその容器っていうね、この用語、このあやかしの木というものですよ、が漂ってくるっていうのは、これはその、まあ、タイトスカートを履かないはその人の自由じゃないですか。で、しかもそこからの、足が覗いて見えるという、まあ別に見せたいと思ってるから自信があるから出してるのかもしれないし、別に気にしてないのかもしれないし、それその人の自由じゃないですか。それがその容器を感じるなんていうのは、ものすごく失礼なことを言ってると僕は思いますよ。
その容器って、その色気を感じるのを変換して容器って言ってるんですか、本人は。
と思えるんだけどね、とりあえず、読解すれば。そう言ってるかどうか知らないですよ、分かんないから。ただまあ、話の流れからすると、そういうことを言いたいのかなっていう。
そういう変換の仕方をしてるっていうのは、私はちょっと分からんけど。
だからなぜ、その女性議員はタイトスカートを履いてるのか、私はズボンであるっていう、その文脈からすると、
その足を、ああ、そうね、確かにね、ズボン、そうね、うん、ズボンだったらそう、ね、
足を見せたくない、要するに足を見せるっていうことでおじさんたちの目を楽しませてる、それは何なんだってことを言いたいんだろうなっていうのはまあ分かるんですよ、一つの考え方としてね、はいはいはい、だったらそう言えばいいんですよ、ええ、そうじゃなくて、あのね、あの出てくる足、ふくらはぎからね、私ね、どうしてもね、容器を感じるのって、それね、他本当にね、バッジ外した状態で言ってる分には別に構わないですよ、全然さ。
そうなんですよ。そう。一国会議員が発表。
何を言うとるね、あんたはっていう話になります。で、さらにこの北海道の野村なんとか、野村パターソンという、メガネの、お兄ちゃんですけど、まあなんか、はい、家が太い。何回も落選してて人気がない。で、ボランティアにも逃げられる。はい、ね。で、あっちこっちで、本当はこの人自民党から出たかったらしいですよ。で、お父さんは自民党を支持してらっしゃるんで、そうですよ。もともと会社経営で、まあ、お金持ちだと。まあ、当然、資本家の側ですから自民党につきますわな、お父さんは。で、ところが自民党から相手にされず、それで、結局その時に立民からこの人は出たわけでしょ？立民だっていう、なんかその民主党系の方から。それで、まあ、議員やってたんだけど、不穏当な発言をしたもんで、一回辞職してるわけでしょ？で、その後今度、行くとこがなくなって令和に来ちゃったわけですよ。で、令和の中でずっとなんかこう、また、揉め事ばかり起こしてたっていう、そういう人なんですけど。で、まあ、この人もやっぱり言葉が全く、不穏当というか、その文脈、分析、そういったものが全くこの人には ないんだろうなというふうに思いますね。だから、はっきり言います。頭悪いんですよ。で、まあ、例えば、今回、高谷さんに喧嘩売ってる、で、高谷さんが打ち返した。で、高谷さんは、まあ、さっきもちらっと言ったけど、私とか高谷さんなんてのは、筋金入りですから。そういった意味では。特に高谷さんは赤坂の街を歩いてたら、モーゼの十戒みたいに、こう人の波がバーッと分かれていって、こう、分かれていくという、恐ろしいヤンキーかなんかだったんでしょうかっていう、そういう人だったようなんで、喧嘩、売られた喧嘩買いますよっていう。で、その上で、まあ、帰ってきたその言葉に対して、一つ一つ返せないわけですよ。返せないので、こいつは、一言一言が全部精神疾患だと。精神疾患のその詰め合わせみたいな問題みたいな内容ですよ。そういう言い方をして、まあ、揶揄している動画があるわけですよね。
すごいですね。
で、じゃあ、精神疾患を味わって、まあ、患ってる方、たくさんいるわけで、で、その人たちはみんなそういうことなのかって、その、小馬鹿にされる存在なのかってことになっていくわけですよ。で、それはもう、明らかに違うわけで、で、しかもそれをこいつはまだ議員じゃないですよ。それはまあ、浪人ですけど、で、 浪人っていうか今後こういったものに公認を与える予定であるわけですよ、令和新選組っていうのは。そういった意味合いで現在令和新選組のオフィシャルの活動にも参加させてるわけですから、ということはこれは令和新選組っていうのはそういうふうな形で精神疾患のある方をその小馬鹿にすることを是とするようなやつを公認するクソ団体だっていうことがはっきりわかるわけですね。で少なくともこの野村なんとかがこういうような、まあ、ことをや言動をやってるということで言うと、一つその参考になるのはね、2020年ぐらいの時にその令和新選組の中で大西恒樹さんという人がまあ、不適当な、まあ、その令和側からすれば不適当な発言をしたと。で彼は彼なりに自分のその主義心情があって言ったこと でその言葉尻を捉えて、例えば大石明子がやいのやいのと騒いで結果的にその大西恒樹さんを追放したわけですよ、令和新選組ね。でまあ、そういうようなその体に例えば障害のある方あるいはそのご老人とかそういったまあそのどちらかというと立場の弱い人たちをそのまあバカにするような、まあ決して大西さんはそんなバカにはしてな、バカにしてはいなかったけど、そこをその拡大解釈して大石だとかはそれをそのつっついていったんだけど、今回のこの野村なんとかが言ってるのは完全にバカにしてるわけですから、本人はバカにしてるつもりないって言うかもしれないけど、その引用の方法だとかは完全にバカにしてるというその下地がなかったら使えない言葉だからバカにしてるんですよ。でそれをそのやっちゃったやつを処分しないっていう方法はないですね。これ処分するしか、処分一択しかないんですよ、大石明子のルールに従えば。でそれを大石明子がやらないっつんだったら、これはお手盛りであってダブスタでありますってことで証明なんですね、ええ、まあいつもダブスタですから驚いてはしませんけど、所詮そんなもんだということです。まあ今日ね、イミジクも今日の朝10時に新大阪駅の東口の真ん前にある会議室にこの野村なんとかが来てたということなんで、ツイッターで行ってやろうかって書いたら結構騒ぎになってたんですけど私は寝てましたよその時間行くつもりねえし、こんなのと喧嘩したって言った何の得にもならないのでしませんけど、まあいつかどっかで会うことがあったら、まあ一言ガツンと言ってやろうかなと思いますけどもね。でもこんなようなのしか今いないっすよ、令和新選組すごいですよ今ね。令和新選組のね、おなじみの凱旋者がね、沖縄に渡りました。沖縄で3日間凱旋活動をやるそうなんですよ。またすっげえ金かかるんですよ、だってフェリーで移動させるんだから。でしかも大名行列で何人も連れてってるんですからね。で何をするかっていうと、令和とたもとを分かったその議員さんいますけども、彼のところにそのわざわざその彼の事務所の前にその凱旋車をつけて、そこでガンガン今日やってたんです。今日だか昨日だかやってたらしいですよ、
うん、
でともかくそのまあ嫌がらせに来てると、
うん、
元身内なのに。でそれをそういうことをやってる。でもうでさらに言うと、これからなんかこのぐるぐる回るコース、その凱旋のコースがもうまるでそのなんか地元のそのニーズに即していないというなんかわけわかんないコースを選んでるらしくて、でさらに言うとなんだっけ、今ちょうど沖縄のね、その戦没者の追悼のそのいろんな行事が行われてる最中らしいんですよ、時期的にね。その沖縄はそのいわゆる8月15日終戦記念日よりずっと前 に沖縄は戦争終わってるわけだから、アメリカに占領されて。だからそれが、まあ、ちょうど今ぐらいなんでしょう。でそれがその各地でそういう異例の鎮魂のそういう行事などが行われてる最中で、できれば静かにいろんなことをやんなきゃいけないっていうそういう時期らしいんですけど、そこにそのデモ行進やりに行ってるらしいですよ、令和ってのは。これ見よがしにバカですねこいつら、本当の意味でバカですね。でバカだけじゃなくて危険、こいつらは喧嘩腰だし。なのではっきり私言いますけども、これからのフェーズは令和新選組のやつらと対話するとかじゃなくて、もういたら叩き潰す。で本当にもちろん言論でですよ、言論で叩き潰す、でもうともかく完膚なきまで、もう抹殺 もうネット上に二度と出てくるなお前らっていう、それぐらいまでやんないとダメだろうなというふうに私も思うようになりました。なのでまあ徹底的にこれから、まあもともと我々はもう3年半徹底的にやってますけども、今相手がわずか 0.3% 未満というそういう弱小政党にまでなってしまいましたけれど、ここで手を抜くつもりはありません。武士の情けとかって一切私にはありません。徹底的にやります。で、まあ今後もね、どういう展開になるかわからないと思いますけども、ぜひね、ご注目いただきたいと思います。 IBB ジャーナルでも徹底的にやっていこうと思っております。熊本ではキラウェイコさんが暴れまくって、熊本県内の、ポンスケとベダピラをもうなんかあれですね、次から次へとなんか白川に突き落としてもうなんか流してるらしいですね。
これはないですけど、いるんですか熊本に。
有明海によくなんかポンスケが浮かぶっていう話があるんですけど、そういうことでしょうかね。
いや、知らないです。
あるいはこう、あ、江津湖ですか。江津湖と伊勢里川に
江津湖そんな深くないですよね。
江津湖深くないですね。深いところありますけど、そんなに深くないですね。どうですか、江津湖だとライドが食べますから痛い
よ。でも熊本にいないでしょ、そういう人たち。ポンスケとかそういうメダピラク、
いやいや、まだいるでしょ。だいぶ、だいぶ減ったと思うけどまだいると思いますよ。で、だって私をブロックしてて住所熊本県とか書いてる人いますからね。
あ、そうなんだ。
まあ、ほとんどいなくなってきてると思いますけど、今は熊本県内のポンスケまたはメダピラで改心して転校しようと思っている方、ぜひいらっしゃいましたら IBB 九州、キラウェイ優子さんに一筆、謝罪の文を書いていただいてですね、
なんで私やねん、もう私じゃないでしょ。
キラ姉さんの射程にさせていただきたいと思って、よろしくお願いしますって書いてくれればキラ姉さんが、杯をくれると思いますんで、そうするとキラウェア一家の、射程になりますんで、どうぞ皆さんご参加いただきたいと。
どこから一家ができた
思います。本当に私もね、キラユー一家に対して本当一目置いてるとか、もうなんかこう下手を打つと私もいろんなね縁故飛ばされたりいろんなことがあるんで怖いので、本当によろしくお願いしたいなというふうに思いますね。ということで一旦 CM に行きまして、最後はこれもまた今日はお知らせとお便りもありますね。ということで一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も13,000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港ホテ。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。